journey. Be the change you want to see in the world. Green journey.
宇津木舞香です。さあグリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です。今月参加してくれるのはこのメンバーたちです。お名前お願いします。
はい、カジーの、熊間と言います。日用品を使って音楽を演奏するユニットしております。
そして
はい、グリーンジャーニー副代表のあきこです。主婦で2人の子育てをしています。
はい、よろしくお願いします。さあ今年度、まあ3月です。今年度末最後の回ということで考えたんですよ。最近社会づくり部グリジャ始めたじゃないですか。
はい、
ね、で、子供たちに手渡したい社会はどんな形にしたいかなっていうのを、結構周りの友人たちにもね、社会づくり部入ってない友人にも、聞いていたところ、ある人がですね、迷わずに30年後までに変えたいことの一つとして、教育ってあげたんですよ。ね、あ、そうだなと思って、私たちはずっとこれまでね、本当に直接的に環境のこと、気候変動のこと、地球のことを語り合ってきたけど、でも教育ってその中でもやっぱり欠かせない要素だなっていう風に、まあ、子供たちが大人になって、ね、その大人たちが今度は地球をね、社会を作っていくわけで外せないなっていう風に思って、今回はですね、教育をテーマに、はい、語っていきたいと思います。ゲストをお迎えします。今日は新しい学校のあり方を探求するスクールアシスタントでいらっしゃいます小谷晴美さんです。よろしくお願いします。お待ちしておりました。まず簡単に晴美さん、どんなことをされてるのか自己紹介いただいてもいいですか。
はい、私は知多半島に在住で、高校2年生と中学2年生、小学校5年生の男の子3人の母親をしています。今現在はお仕事として中学校のスクールアシスタントという役割をやっているんですけれども、まあ、主に特別支援学級の授業の補助教員っていうのをやっています。はい、
でもただのスクールアシスタントではなくてですよ、今日私ご紹介したの覚えてますか。新しい学校のあり方を探求するっていうところがすごく、ね、気になるところなんですけれども、
はい、
なぜ教育についてはるみさん自身がその研究していこう、学ぼうっていうふうにまず思われたんですか。
そうですね、まあ、今の中学2年生になる次男がまだ小学校1年生とかの頃に、まあ、私は小学校で生活支援員っていう仕事をしていたんですよね。で、まあ、その時に何て言うかな、授業についていけない子とか集団からはみ出ちゃう子とかをこうみんながやってることはこっちだよみたいな感じでこう支援するっていうことをしてたんです、
うんうんうん、
でそのまあね、我慢もしなきゃいけないことあるよねみたいな感じで、まあ、どっちかっていうと私も結構頭がカチカチで、その当時結構なんか学校の言うようにやる子を育てるみたいな感じの支援をしていた。でも一方で我が子が学校が嫌いで、でなんで学校に行かなきゃいけないんだとか、なんでみんなと同じことしなきゃいけないんだとか、なんで命令されるんだとか、なんかそもそもなんか意味がわからんみたいなところを持って疑問を持っていて、こう脱走してくるわ、まあ、登校しぶりはひどいわみたいな感じで、なんていうかな、自分は仕事でそういう子たちの支援をしてる一方、我が子がそういう姿を見せてくれるというか、なんかもうこのなんていうかな、自分のやってることと 見える子どもの姿っていうところで結構悩んでいたんですよね。まあまあそんなことをしてる時に登校しぶりでこう無理やり我が子を連れて 行った時にですね、学校の教頭先生からあのぐずる子の受け入れはしてませんみたいな、まあ、すっごい衝撃を受けたわけですよ。
はあ、
排除されたみたいな。
はい、
はあ、
いやいや、でもそこから結構私の価値観がこうひっくり返るあの大きな出来事だったんですけれど、まあまあまあ学校でまあぐずる子を受け入れるっていうのはまあ大変なことだから、人手がいることだから、まあなんていうかな、あの先生たちがあのちゃんとたくさん来るまでは親が見てくださいとか、まあそういうことが言いたかったんでしょうけど、あの言葉としてはそういうぐずる子の受け入れはしませんみたいな
言
ったんですよね。であれってなった時に、まあ、たまたま友人からフリースクールあるよっていうことを紹介してもらって、まあ、すぐにそっちのフリースクールの方にシフトチェンジしちゃったんです、
うん、
でそのフリースクールっていうのがすごい自然の中でのびのび過ごすっていうところで、まあ、学校と真逆のスタイルのスクールに通い出したんですよね、
うん、
だからすごくあの我が子が解放されちゃってすごいのびのびして過ごして、まあ、変わったんですよ。子供が変わっていった
っ
ていう。そこから学校の外に出て初めて学校っていうものがなんていうかな考えるようになった。ね、でもまあまあ、まあ、そこでまたちょっと事件があったというか、まあ、なんていうかな、このフリースクールのが大事にしてることっていうのが学校と真逆のことだったんですね。
はい、
でうちの子フリースクールも行ってたけど、やっぱ学校に友達がいるから理科の実験だったり図工とかは学校の方に行ったりとかしていて、
こう2つ学校に行って
そうそうそう
ってことですね。
しちゃった
んです。あ、そうなんだ、うんうんうん、
なんかそのいいとこ取りしてることが私はなんかすごく心地いいなと思っていて、
うんうんうん、
だけれどもそのフリースクールの理念は学校 NG だったもんだから、
お
あの数ヶ月でですね、まあ、クビになってしまったわけ
です。そんなことあるんだ学校に戻ってはいけなかったんだ。フリースクールは両方行っちゃダメだったんだ。
そうなんですよね、まあ、学校、教育が、まあ、あまりよろしくないっていう考えが強かったもん
だ。はあ、両方極端だな。
極端なのを味わっちゃったんですよね。
はあ、どうしたんですか。
本当に迷ってしまって、ここに触れてしまって、で、そうそう。で、まあ、結局その時に、まあ、私もフリースクールっていうところで、なんていうかな、学校の選択肢って、ぶっちゃけないじゃないですか、目の前にあまり。うん、何保育園とか幼稚園卒業したら、小学校、公立の小学校に、うんうん、っていうのが、まあ、ある意味当たり前というか、
うん、
その中でなんていうかな、急に小学校に上がった途端選択肢がなくなっちゃう、
うん、
いろいろな、ね、教育を受けるんですけれども、うん、本当にあの義務教育になったら選べないっていうところに突きつけられた時に、うん、なんていうかな、もっといろいろ選べれる学びのあり方があっていいんじゃないかっていうところで、うん、あの友人3人母親集まって、うん、フリースクールを1年間やったんです。
あ、自分で作っちゃったんだ。
あ、自分です
ごい。え、それ全教科自分たちで教えたってことですよね。
でもそのフリースクールって本当いろんなかあのいろんなフリースクールがあったあるんですよ、ね。
はあ、はあ、あ、そうなんだ、うん、全然わかんない。
もう勉強を教えるようなフリースクールももちろんあるでしょうし、はあ、全く勉強なんか教えなくて本当に子どもの自主性主体性を尊重
する
とか、
そうなんだ、うんうん、
そうそう、なんかいろんなあり方があるんですけど、まあ、私たちがやり始めたのは、うん、まあ、自然の中で子どもたちと一緒にのびのび過ごす、
うん、
大事で、まあ、名前もそのピ暮らしっていうような、
うーん、
ママにやろうぜみたいな感じで。
じゃあ他にもでも同じように思っている子どもさんとお母さんがいたってことですよね、周りに2人。
そうなんですよ、
だから同じように合わなかった、うんうん、
この同じ学年の子たち3人子供が集まって、その母3人、まあ、6人ですよね、親3人、うんうん、3人で、まあ、やり始めたっていうのがスタート。
へー、1年
間ってどういう枠組みになるんですか、まあ、小学校ではない、まあ、完全になんか任意でやってる団体みたいなポジションなんですか。
そうですそうです、母会みたいな
ああ、そういう感じなんですね。
だから自主保育はあるけど、それの小学校版がね、ないというか、あんま聞かないけど、そういうことですよね。
そうです。
このフリースクールって小学校卒業の、あの資格みたいなのがもらえるんですか？
なんか一般的にはフリースクールに通う子も、実は片足公立の地域の学校に所属してることになるんですよね、なのでそこが卒業資格っていうのではなく、地域の学校を卒業しましたっていうのが、そこで過ごしたっていう、ただその事実だけっていうか、普通の小学校に行ってない子どもたちの過ごす場所みたいな、
なるほどなるほど、
みたいな感じ位置づけになるかもしれないですけどね。
なるほど。で、1年間やってみてどうなったんですか？
2年間やって、まあ、そのやってる最中にみんなの学校っていうドキュメンタリーに出会ったんですよ。フラヤンとか、学校長やってるドキュメンタリー映画に出会って、まあ、それぞれ私たちも見させてもらった中で、あれ、こういう学校があるんだみたいな、
大阪の大空小学校を描いた、ね、公立なんだけどすごい一人一人を大事にしていて、もうまさにこういうところに行かせたかったっていうような学校なんですよね。
不登校もゼロっていうのをこう大きく歌っているドキュメンタリー映画だったもんだから、その実態を見た時にものすごくびっくりしたというか、自分、子供が通ってる学校と先生のスタイルがあまりにも違うというか、意識が違うというか、子供一人一人を本当に大事にしてるっていうのが伝わってくる映画だった。で、まあ、それを見て、我が子も見て、あ、こういう学校だったら行ってみたいなって言うわけですよ。
いや、私も実はその大空小学校の校長先生の木村康子先生の、みんなの学校が教えてくれたことっていう本をあっこちゃんが買ってあっこちゃんが読んだ後によかったよって言って回してくれたのを読んだんですけど、うちもこう子供小学校1年生を1年間やってきて、なんかやっぱ小学校の印象って全体に合わせていくんだなっていう、すごくもう全体いかに合わせていくかっていうのをこう訓練する場というかね、の印象があって、で特に疑問も持たず、まあそんなもんだろうな小学校ってぐらいに思ってたんです。だから和を乱さずですよね、それこそぐずる子はいりませんっていうのは、学校がやりたいことがあってそれに支障が出るんだったら邪魔しないで、ことは悪いかもしれないけど、まあね、遠慮してくださいっていうようなことだと思うんですね。で大空小学校はそうではなくって、子供一人一人のために学校があるから、学校が子供に合わせるべきだっていうのを徹底してるんですよね。すごいびっくりしちゃって、ただ本当にそれをね、さっきもおっしゃってたように、小学校に入るとやっぱり選択肢がないので公立でやってるって大きいですよね。
そうそう、うちの子なんかは学校が合わなくて辞めたタイプ、ここに通うのを辞めたタイプなんですけど、そのみんなの学校を見て、木村康子さんが言った言葉かもしれないんですけど、まあ、地域の子どもたちが当たり前に通えるのが公立の学校、パブリックの学校なんだっていう、まあ、当たり前のことをおっしゃってくださった言葉がすごく胸に突き刺さったんですよね。当たり前に通えるはずの学校に通えなくなるっていう事実。通えないっていうことはおかしいなと思ったんですよね。通えなく、今すごく不登校の子たちたくさん増えてるんだけど、なんか通えなくなる子たちの問題みたいに出るんだけども、そもそもその学校のシステム自体がやっぱりなんかあるんじゃないっていうか、
なるほど、
そこって変わるべきことってたくさんあるんじゃないかっていうことに気づかされたというか、 あのちょっと、あの考え方が変わったんですよね。なんかフリースクールとかそういう選択肢を広げるってことももちろん大事なことなんですけど、そもそも通えなくなること自体がおかしいっていうか、
だから学校に通えなくって自分たちで学校を作ったんだけど、そうではなくって学校を変えなくちゃいけないっていう風にベクトルがこう向いたわけですよね。で学校に戻したんですか。
そうなんです。で結局ですね、あの3人のうち、子供たち3人のうち2人が学校に戻っていったんですよ。
自分からへえ。
そうなんですよ。でまあ我が子だけになっちゃったので、
その前なんでその2人は学校に自分から戻ろうって思えたんですか。
なんでしょうね。なんか自然ですよね。もう自然に自分から
戻りたくなったんだ。
戻りたくなったのかもしれないですね。
へえ。で、はるみさんの息子さん一人に。
そうなんですよ。
なった。
なって、まあでも自分もまあ学校行こっかなみたいな感じになったんだけど、もう当時ね、小学4年生だったんですね。その時が。でもなんかもう教室に一人で入るのは、ちょっとなっていう風だったもんだから、一緒に学校に通ったんですよ。で一緒に教室で授業を受けるみたいな、1年ぐらいやったかな。
へ
え。私ももともとね、小学校で働いてたのもあったから、まあ私も別になんていうかな、そんなにあの嫌じゃなかったというか、あの一緒にいて困ってる子いるなと思ったら、まあ、ちょっとフォローしてみたりとか、あの割と私も楽しんで。
めっちゃスクールアシスタントじゃないですか、ボランティアの。
ほう。学校にこうね入ることで、先生ともねこう話できたりとか、まあ、みんなの学校見たんだよねとかいうのを、まあ、ちょっと先生とも話がをしたりとかしてたかな。
いい先生ですね、それをこうね、みんなの学校の話を一緒にできるようなね。
そうですね、
三年先生だとね。
でもなんか自分が入らないときっとそんなチャンスってなかっただろうなとは。
ああ、なるほど。で1年経ってからもうお母さんいいよっていう感じで。
ならなかったな。
え、どうしたんですか。
ここからが戦いじゃないですか。
なかなか道のり長いですね。今だって2年経過しましたもんね。ほう。2年じゃないか、3年かも。
そう、4年で4年生が終わり、高学年の5年生になりました。で担任の先生もあのすごいフレンドリーな感じで良かったんだけど、あの教科担任制今導入しようとしてるじゃないですか、評価
官。
ちょっと算数の先生が男の先生で怖い感じの先生。
その
先生はまあ良かったんだけど、算数に違う先生が来るみたいなのが、ちょっともうまたネックになっちゃってるうち
も。
で、今度はね、教室に入らなくなったんですよ。
学校には行くけどってことですか。
あ、そうそう、一応学校はまあ行くんだけど、教室には入らなくて、別室登校っていうことを今度やり始めた。で別室登校をしてる子って多分いっぱい他にもいると思うんだけど、ね、日本の学校の中でいると思うんですけど、なんかうちの私たちがやってた別室登校は本当に空き部屋で過ごすだけみたいな。
誰もいないです。自習なんですか。
自習なんですよ。で、まあ、一緒にいたから、一緒になんかこう、あ、ちょっと私がちょっと授業を覗きに行って、あ、今ここやってるなみたいな、
は
あ、それをまあ子供に、ね、今ここやってるからちょっとここ見よっかみたいな感じ。勉強。
それ親ね、結局やっぱりあのね、子供のせいにされてる感がありますよね。全体に合わせられないんだったらあなたが教えてくださいっていうね。
そうなんで、まあ、教えてくださいとも言われるわけじゃないんだけど、まあ、親が、私がいなかったら本当に子供だけポツンみたいな。
は
あ。で、まあ、そうこう過ごしてるうちに仲間が増えたんですよ。
ほう、まさかの、まさかの、このストーリーすごいですね。
男の子2人とか、はい、ね、別室に来るようになって、うんうん、同じ学年の男の子でね。
それ、あの、一緒にフリースクールやってた子ではない。
じゃない
子、ね、じゃない子が来た。うん。
そうそう、あの、同じ学校の子がね。
はい、うん。
で、またそこで、ちょっとコミュニティじゃないけど、うん、
はい。
あの、一緒に過ごすみたいな。
はあ、今度は学校の中での自習教室が開く、新しい展開ですね。
そうなんだよね。でもなんかそこも、まあ、まあまあ、その、なんていうかな、私なりの負担はあったんだけれども、うん、
はい、
まあまあ、そこそこ楽しい出来事もあって、
うん、
なんていうかな、なんか理科を一緒にこう教科書見てて、え、なんでこここうなってんだよね、なってんだろうねっていう疑問がこう飛び出してきたりとかするんですよね。
は、
うん、だとその疑問って多分なかったかもしれないんだけど、一緒にこう細かく見てたら、え、なんでここの赤い線がここにつながってんのみたいな些細な疑問とかに気づけたりとか言って、
うんうんうんうん、
でも私もわかんないみたいなところが出たら、
うん、
例えばさ、校長先生って理科の先生なんだよね、うん、ちょっと校長室行きに行こっかみたいな、
うん、すごいっすね。
もう
あの芸術飛び出して校長先生に理科教えてもら
ったり、逆にめっちゃ楽しくなってますね。特別クラス。
なんかちょっと別室で卓球ね、卓上の卓球とかしてたんですけど、うん、机がやっぱちっちゃいとすぐね、うん、ピンポン玉あのはみ出ちゃったりとかするじゃないですか、うん、でつまんないからと思って、うん、でそういえばさ、校長室の机ってなんか机で長い
バチ当たり
ちょっと校長先生にあの聞くのかみたいなをして一緒にこう卓球やってもらったりとか。
校長先生もいい先生でしたね。
いい先生ですね、校長先生。
へぇー、将棋やってもらったりとかね。
へ
ぇー、ね、自由にあの過ごさせてもらって。
すごいな
ぁ。そうそう、
すごい小さい規模でみんなの学校が出来上がってたみたいな感じじゃないですか、それって。
校長先生のコ
ミュニケーションをとって、
うん、ねえ、なんかそんな感じだったかもしれないですね。うん、
え、それをじゃあ5年生と6年生続けたって感じですか、それとも新しい展開があったんですか、その後。
あとちょっとあの5年生まではそれをやったんですけど、
はい、
やっぱりあまりにも親の負担が大きすぎる、
うんうんうん、そうですよね、
束縛されちゃうもんだから、
うんうん、
っていうのと、まあ、私の予定次第でその子供たちがなんていうかな、過ごせるか過ごせないかみたいなところ、うんうん、不安定だったもんだから、ちょっとこれもなっていうところで、うん、まあ、最終的にはですね、6年生はあの時はうちの子少人数だったらまだなんとかなるなみたいなところがあったので、特別支援学級に入れてもらったんですよ、うん、
はあ、
少人数学級、
はあはあはあ、
で6年生の時はそこで彼はあの私なしで過ごす、うん、
はあ、彼もいろんな学校の形態を6年間の間に経験しましたね。
そうそうそうそう、あらゆることを。
え、今彼は何年生？
今中2です。
中2、中学に入ってそれどうなったんですか？
中学に入ってですね、
うん、
特別支援学級はすごく居心地がいいし、先生との距離も近いから安心して過ごせたんだけれども、うん、逆に今度なんていうかな、通常クラスの子どもたちとの関わりっていうのが、うん、まあ、減っちゃったりとかするんですよね、
うんうんうんうん、
で自分は支援クラスに行ったっていうなんか気持ちもあって、ちょっと分けられてる気持ちみたいなのがやったもんだから、あのその他大勢の子たちの中に入りづらくなっちゃった。自分でブロック作って壁作っちゃって、
は
あ、で、ね、卒業式やらなんか行事があった時もちょっと入りづらいみたいな、輪の中に入れなくなっちゃって、あの前よりも一層入りづらくなっちゃって、で、そうですね、なんかそんなことがあった時に、まあ、あの木村靖子さんの、うん、あのワークショップとかあの講演会とかにも私ちょくちょく顔出してたん で、あのやすこさんに直接あの相談とかさせてもらったんです。
大空小学校のあの校長先生に。
そうそう、
はい、
うん、例えばなんか卒業文集を彼は書きたくないと
思
っているんですって、
うん、
で先生どう思うっていうことを聞いた時に、なんか彼が本当になんか誰にも見せたくないんだわ、自分のその文章は自分だけのものにしたいんだって言うんだったら OK だと思う。だけど、うん、自分の文章を誰かに見られてなんか嫌だなとかどう思われるのか怖いなみたいな気持ちがあって卒業文集書かないっていう選択だったら、それは周りの子を変えなきゃいかんよっていうことを言われて、それどっちかなって息子に聞いた時に、やっぱり人にどう思われるかわからないっていうところが怖いって。
あ、
なのでいやいや、これじゃあどうしたらいいんだろう、どう私働きかけたらいいんだろうっていうところを考えた時に、
うん、
周りの子をじゃあ変える周りの子を育ってるってどうしたらいいんだろうみたいな。
は
あ。でもなんかよくよく考え、一緒に子供と話した時に、うん、要は自分のことをどう思われてるかがわからなくて不安、
うんうん、
で逆に多数大勢のその他大勢の子どもたちもうちの子のことをよくわからないっていう部分もある、
うん、
交流がな
かったりとか、うん、確かに、
うん、そこをつなげなきゃダメなんだなと思って、
うん、
先生に相談して、まあまあこういうことがあるので、お互いをつなげれるような働きかけってできませんかねっていうことをちょっとリクエストさせてもらって、
うん、
まあ、朝の会のちょっとほんの5分ぐらいに、いや実はまるまるくんがねみんなのことをどう思ってるか知りたいんだってとかいうことを投げかけてもらったんですよ、
うんうんうんうん、
でどうなったかっていうわけではないんだけれども、そのアクションをしたことでやっぱり彼の中でちょっと変化が起きて、
うん
うんうん、なんかこうホッとしたというか、そこでちょっと安心感が芽生えて、まあ、結局卒業文集はね書かなかったんだけれども、うん、卒業式には出るっていう、
は
い、行動が変わったんですよ子供の、
うんうんうん、
なんかその時にね初めてこう自分の子供の周りを育てるっていう視点、
うん、すごい、それ新しい。
そうそう、なんか体験を通してなんか学ばせてもらったなと思って、
ずっと自分の子をなんとか変えなきゃ変えなきゃって思ってたけど、そうか、
そうなんですよ、
その場合もある、周りをっていうね、へ
ー、思っても見なかった視点からの、
うん、
安子さんの、
うんうんうんう
ん、でもやっぱりそこが大事なんだなっていうのを、まあその子供たちの姿を見て本当に実感するっていうか、
うんうんうん、
うん、そうそう、だから大空小学校はずっとそういうことをやり続けてる学校だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
本来のある子の行動を変えるんじゃなくて、
うん、
その他大勢の周りの子を変えていくっていうか、
はあ、なるほどね、
深いって
ということでですね、もうこの何2年生から始まって6年生の段階で前半が終わっていったんですけれども、1曲挟んだ後にお話引き続き伺っていきたいなと思いますが、熊浜くん、ここで1曲お届けする曲は今回どんな曲にしましょう。
今日お届けする曲はですね、まあ、もうすぐ春ということで、太陽と月の曲で春のオルゴールという曲をお届けしたいと思います。お聴きください。
あっという間に後半に突入ですけれども、今月ゲストは新しい学校のあり方を探求するスクールアシスタントの小谷晴美さんをお迎えしてます。で、教育といえばですよ、この1年誰よりも教育について研究してきたメンバーがグリジャにおりましてね、あっこちゃん
頑張りましたよ
そうなんだよね、
ということで、
そうだよ、あこちゃんはね、もうこの1年ね、子供が小学校1年生に入ってから、ありとあらゆる本を読み、ありとあらゆる動画を見、茂木先生の YouTube を聞きまくり、めっちゃ詳しくというかね、深掘りしたんだよね、あこちゃん。
そうなんですよ、うちの学校に最初行きづらくって、やっぱ行きづらいっていう事実が見えてからしか、こう、私の価値観って変わらなくって、最初はどうしても、その、行ってくれたら助かるっていう親目線の視点、その、で、子供を行かせよう、行かせようと、ちょっと頑張っちゃってる私がいて、で、そうなるとやっぱ子供も子供で、こう、こう、意地を張っちゃうというか、で、全然うまくいかなくって、で、学校にも私はあんまりこう、最初から、このお母さんはうるさいお母さんって思われるのもちょっといいかなと思ったりして、担任の先生に負担をかけちゃいけないなっていう、私がいい親面したいと思うから、子供に押し付けてる部分があるなと思ってたんだけど、そういえば私も学校って窮屈だなって思ってて、実際自分もね、それを思い出してたんだよね。そうで、子供だけに任せてても、やっぱ何も改善しないなと思って、で、もう、まずは日本のこう、変わらない教育から調べ始めて、その、じゃあ最先端の教育って何だろうっていうところを見てみたりして、で、気づいたのが、やっぱり、その、日本の学校のあり方って見直した方がいい、部分もあるんじゃないのかなって思うようになってきて、あ、これはうちの子とか私が思ってた、この、その、生きづらさと、この学校のあり方っていうのは、やっぱり、この、多くの人がきっと悩んでるところでもあるんじゃないかなってすごい思うようになってきて、で、当たり前に通えてる子が、その正解とか、うちの子がどうこうっていうんじゃなくて、本当に私も私立の学校とかすごい見たんだけど、やっぱり金銭面での負担とか、あとは周りの友達はやっぱりできてて、その子たちと違う学校にわざわざ行くっていうのが、なんでこの、うちの子がそこを選ばないといけないのかなっていう、すごい、なんかちょっと私も意地になってる部分もあって、で、どうにかこの学校でずっと通いたいなって思いながら、その、学校のあり方とかをすごい考えるようになったんですね。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど。で、私はやっぱりこの、先生と個人的に関わって、こう娘の調子とかを話す機会もあったから、先生とやり取りしてどういう授業の雰囲気なのかとか聞く機会もあったんですけど、やっぱり関わり合いってないじゃないですか。普通になんとなく過ごせちゃってたら、学校の中外で全然この意思の疎通ができない、しにくいというか、何をやってるのかなっていう分かんない世界だなと思ってて、そこってもうちょっとオープンにできないのかなって、その小学校と地域の関わりってすごい大事ってずっと言われてると思うんだけど、それってもうちょっとオープンにならないのかな、何も昔と変わってないんじゃないかなって思っちゃって、で、はるみさん割とこう学校と関わってたんじゃないのかなと思って、すごい教えてほしいなと思って、その学校と親、学校と地域との関わり合い、
うん、
で、どうやったらこう、うまくこの、なんていうのかな、自分の子目線じゃなくても、もっと子供がいろんな大人がいるよとか、勉強以外にもこんなことあるよとか、学校で知るチャンスがあってもいいんじゃないのかなと思ったりもして、なんかその切り口というか、なるかないのかなってすごい考えてるんですよ。 長かったですね。はるりさんなんかあります？
どうですか？
そうですね、なんか、まあ、私は個人的にね、学校に入り込んでる中での関わり合いっていうのも結構密にしてきちゃってる方だったけれども、なんかあの一方でその私の姿を見てる友人が、うん、友人のお子さんは普通に学校に通ってるんだけれども、なんか私も何かできることあるんじゃないかっていう風に一緒になんか働きかけてくれるようになったりもしたんですよね。でまた違う視点っていうか、
うんうん、
普通っていう言葉はちょっとあんまり良くないかもしれないですけど、本当に普通に通ってるお子さんの親目線みたいなところも混じりながら、今度あの校長先生と一緒にそのお母さんも一緒に話を聞きに行くとか、あとはあのコミュニティナースっていうのをやってる友人がおりまして、そのコミュニティナースをやってる友人は同じ町内ではないんだけれども興味があるって言って一緒に校長先生に会いに行ったりとか、
仲間が増えていったんだ。
仲間が増えていきましたね。で、そうですね、あとそうそう、で校長先生に話しに行く中でやっぱりなんか私たち親ができること、地域でできることって何かありますかっていうことを直接お尋ねして、ただやっぱ学校側としてももうこのご時世、なんていうの、この個人情報とか守秘義務とか、まあ、いろんな壁があって、こうなんていうか大空小学校みたいに完全にオープンっていうのがなかなかできないっていう、問題とかもあの教えてもらったりとかして、 でもその中でじゃあ何ができるのかっていうところをまた考えて行ったんですけど、あとはなんかあのコミュニティスクールっていうね、なんていうかな、システムがあるみたいで、
うん、あの
そう、地域の人たちがなんていうかな、このシステムとして学校運営に関わっていけるっていう仕組みがあるってこと、まあ、学校の校長先生が教えてくださったりとかして、まあ、どうにかコミュニティスクール化ができたらいいよねっていう、この自治体での働きかけに今度なってくると思うんですけど、なんかこういろいろ知恵を出し合いながら何ができるんだろうっていうところは、まあ、今現在も模索中なんですけれど、手段としてはたくさんあるんだなっていう。
あと私すごく思うのが、やっぱ校長先生の裁量って大きいなと思ってて、だからこそね、公立だけど大空小学校の木村靖子先生はみんなの学校を作れるわけで、桜ヶ丘中のね先生は、あの西郷先生はそういう校則のない学校を作れるわけで、校長先生に相談ってね、そのさっきもね校長室に行って理科の授業を受けて卓球するじゃないけれども、校長先生にちょっとあのね、こういう価値観もってその提案に行くのは一つありなような気もねしますね。
なんか今日実は今朝あの中学校の校長先生のところに会いに行ってきて、
お
そうそう、あのまさに一つリクエストというか、あのこれは本当に大人の意識の問題、まあ、ちょっと話すると長くなっちゃうんで、
いいですよ、もう聞きます聞きます
なんかね、この多様な学びとかっていう言葉はすごく今浸透してると思うんだ、あの聞くと思うんだけど、実際学校現場ってそうじゃない事実がある、っていうところで、まあ、またちょっと我が子の本当に姿を通していつも私話させてもらってるんですけど、先生に今中2になる我が子がですね、3学期からちょっと学校行ってなくて、でいきなり6時間授業は無理だっていう、半日登校だったらいいんだけどなみたいなことを言ってたんですよね。で先生も、まあ、学び方は多様だから、あの別に別室に来てね数時間過ごして帰ってもいいんだよって言って、すごくこういいこ、あの優しい言葉をかけてくださるんだけれども、子どもに聞くとですね、あのそんなことしたらあいつは半日で帰ってるんだとか、やっぱ言う現実がある、言われる現実がある。でこの先生の言ってることとこの子どもの世界っていうのが違うかな、
あー分かるなそれ、
矛盾がすごく残念だなと思って、で でもこれって何が起きてるかって言ったら、うん、教員先生たちがやっぱり教室で、うん、なんていうかな、みんなと同じように勉強することが正解っていう価値観の賜物だと思うんですよね、うん、なんていうか賜物っていうことで、うん、その価値観が子供に降りてきちゃってる、
うん、
目には見えないんだけども、うん、意識的に子供たちがそれが正解だと思ってるから、うん、そうじゃない子供たち、違うことしてる子供たちにちょっとずるい、うん、あの子とか、うん、あいつちょっと違うことしてるよねっていう目で見ちゃう。
なるほどね。
すごく残念だなと思って、多様な学びとかっていう言葉だけが本当に一人歩きしてるというか、全然現実となってないっていうところ、多分先生気づいてないだろうなと思って、ここは先生に、なんかこういうことがあるんだけど、先生どう思うっていうような感じで、あの聞きに行ったんですよ、ね。本当にそう思うって言ってくださって、あの校長先生は、そうそう、だからなんかその中でじゃあ学校でできることは何かっていうのをちょっと考えるねみたいな感じで、考える一つのきっかけになってくれたら嬉しいなと思っていて、いつも、
小学校で2020年から新しい学習指導要領になって、それってそういう内容ですよね。なんか子どもたちが主体的に学びっていうのを、うん、あの実現できるようにっていう風に組んであるって、すごい表向きはすごい立派なね、うん、日本変わるんじゃないかっていう思うような内容 の、 あの学習指導要領になってたんですけどなかなかそうやって先生たち の、うん、そのね、意識気づきがまだ必要なぐらい、うん、先生たちにも伝わってない、そもそも新しい学習指導要領になったのにまだ先生たちには気づきが必要で、まだ変われないでいる、やっぱそんなすぐには変われないとは思うけど、でも何でも一緒じゃないですか。その新しいのを頑張ろうと思ったら努力が必要で、それぞれの人がやっぱ一生懸命考えないと変わるって難しいと思うけど、やっぱその新しい学習指導要領になっても先生たちの現場では変われない、難しいなっていう空気があるんですね。
そうですね、なんか自分たちが多分こう画一的な教育を受けてきた先生たちっていうか大人たちの集まりだから、新しい価値観ですよね。本当に主体的対話的な深い学びっていう言葉だけがちょっと一人歩きしちゃってる現実があるけれども、そうだからなかなかその個人で気づくっていうのはやっぱすごく難しいんだろうなっていうのは学校現場にいても感じますし、なんだろう、なんかちょっとまた新しいトピックになっちゃう麹町中学とかね、昨年度にあの東京の公立なんですけど麹町中学校というところがありまして、はい、まあ、そこで校長先生をされていた工藤先生、まあ、今だいぶあの有名になられているんですけど、たくさん本も出されていて、まあ、その麹町中学校の校内研修っていうのに外部参加させていただきました。
その麹町中っていうのは何かその他の公立とは違うような特色があるような学校なんですか？
そうですね、もうなんかあのこの工藤先生の出された本の名前タイトルにもあるんですけど、学校の当たり前をやめたっていうところで、もうあの、まあ、宿題をなくすとか定期テストをなくすとか、うん、まあ、あの一般的な中学校だとたあの普通に固定の担任制なんですけど、まあ、麹町中は担任制も廃止しているとか、まあ、本当にさまざまな子ども主体になれるような教育活動っていうのは何かっていうところをもう全てこうあの考え直すというか問い直しをして、新しく学校をこう作り直すじゃないけれど、校則から全て組み直すっていうようなことをされている中学校ですかね。
なるほど。そこでどんなことを学んでこられたんですか？
そうですね、そこで昨年度の麹町中の研修会のテーマが、あのメタ認知能力をまあ高めようっていう、脳科学の先生をこうお呼びして一緒にこうメタ認知を、脳科学を学びながら、 と子どもの自立とか主体性を育むための大人の在り方、逆に子どもたちの自立や本当に尊重するものを妨げる大人の言葉がけって多分いっぱいしてきてると思うんだけど、まあ、その辺も全部見直しましょうっていう、1年通して。
ちなみにメタ認知って何ですか？
メタ認知っていうのは、まあ簡単に言うと自分のことをこう客観的俯瞰的に見るっていう、
ほうほうほうほう、
っていうか最初に言われてたことがよく大人って頑張ったねとかっていう言葉をすぐかけるんだけれども、うんうん、頑張ったねって言葉をかけられたその子は何を頑張ったかっていうのは実はわからない、
うん、
もっと具体的にこうこうこういう姿が良かったよっていう、
あ、
言葉かけ、子供に伝わるような言葉かけっていうのは、大人が自分のことを客観的俯瞰的に見れるようにならないとできないっていう、
修行だな、その心と時間の余裕、考える前に言葉が出ちゃう、 もう考えた時には喋ってる。
今の話聞いてるとあれですね、無意識っていう状態を一回全部なくすみたいな作業になるんですかね。
そうですね、当たり前の見直すっていうことになってくるので、当たり前のように使ってた言葉を、
半
数だからもう本当に無意識の世界で言葉ってね使っちゃってるから、そこ一回リセットじゃないけど、それってどうなのっていうところを問い直すっていうか、
一回反射神経で動いてるのを止めて、一回こっちに戻して 脳内から、それでいいんですかって言った上で話すみたいな、そういう話なんですかね。
こんな感じだと、
やばい、世界で一番私が難しい。やばいな、それ絶対できないな。
難しそうですね。でもね、全部自分を一回疑うところから始まるみたいな感じですね。
でもね、それ麹町中の先生たちはみんなやっぱりそれを意識しての授業であったり、子どもたちへの声かけっていうふうになってるわけですよね。
そうですね。
すごいな、教育現場にその脳科学を取り入れるって最先端ですよね。
最先端だと思いますし、まあ、そもそも自分その教員がの言葉かけとか良かれと思っていた指導や指示っていうのが実際本当に子どものためになっているのかっていうところの問い直しをされているっていうところが、もう他の学校現場では本当にあんまりないんじゃないかなって
。はあ。他にその脳科学っていう視点から研究されたこととか学ばれたことってありますか？
そうですね、まあ、その結局そのメタ認知っていうのが全部ベースにはなってくるんですけど、やっぱり人間ってこのネガティブな部分に目が行きがちになってしまうっていうところで、やっぱ子供が何かしたことに対してこうつい粗探しをしてしまう、できてないところにばっかり目が行ってしまうから、まあ、そういう言葉かけに必然的になっていってしまったりするんだけれども、やっぱり良かった部分っていうのをピックアップでするために、この脳のそのネガティブをすぐに見つけやすいその脳の構造をちょっとこう書き換えるというか、いいところを探せるような脳の習慣づけをするために、ハッピーを探すっていう、なんだろう、まあ、そのツールを使ってですね、ハッピーディテクティングブレインっていうツールを使って、毎日振り返りをするだけなんですけど、今日良かったことは何かとか、自分以外に素敵だった人はどんなことだったのかとか、それによってどんなことを感じたのかとかをこう質問形式、質問されていることに対して、まあ、こう記入していくっていうのをずっとこう継続してやっていったんですよね。でこれがまたその習慣化するまでにやっぱりいろいろなんていうかな、続けること自体がこうモヤモヤしたりとか、三日坊主じゃないけれど、ちょっと今日はやめとこうかなみたいになっちゃったりするんだけど、まあ、そこを根気よく あの記録をつけることで実際本当に何だろうな、自分の 見方が変わってくるというか、いいところが本当に見えるようになってきたりとかするんですよね。脳の中で実際どんなことが起きてるのかみたいなのを知ってるとすごいなんか面白いんですよ。
お、
脳って3つのネットワークがあるっていう、教えてもらったんですけど、まあ、1つがそのデフォルトモードって言って、なんていうの、無意識に自分がやれちゃうこと、例えばこう道を学校から家まで無意識で帰ってこれちゃったりするじゃないですか、何も考えずに、
うん、
これがデフォルトモードって言って、だけど初めて行く場所って意識的に地図とか見ないとたどり着けなかったりしますよね。で、この意識的に使っている脳っていうのがセントラルエグゼクティブネットワーク、デフォルトとセントラルエグゼクティブっていうのがあります。でもう一個がサイリエンスネットワークって言って、その感覚、体から湧いてくるような感覚、違和感だったりとか、そういうなんかちょっと今日気分がいいなみたいな、そういうなんかマインドフルネス的な感覚みたいなネットワークも実はありますよっていう、3つあって、
うん、
大体多くの人がデフォルトモードで生きてる、
ほう、ね、無意識でね、うん、確かに、
うん、そうそう、でその無意識の行動をちょっと問い直すっていうことを意識的にする、まあ、そのセントラルを使おうとする脳の構造を、
うん、
なんていうのかな、まあ、意識するだけで、
うん、
最初は無意識にやってることを意識化するときに、やっぱりこう三日坊主じゃないけれど、またすぐのいつものパターンに戻ってしまうじゃないですか。
うんうんうんうん、
その脳って本当に細胞分子レベルで変化が起きてるんですって、実際。
うんうん、
なので、まあ、その、こういう習慣を自分で身につけたいなって思ったときに、意識的に、もう常に意識的に、ざわざわ脳がざわざわしたりするんだけど、それも開通工事してるんだっていうことをこう楽しみながらやっていくと、いつしかそっちの帰るなんていうの、道路が、道がつながってくるの。
ほ
う、そうするとそこがデフォルトモードになってくるっていう脳の
仕事
が、
最初はしんどいというか、
そうそう、
あ、続かないかもなっていう気持ちがあっても、うんうん、それでも繰り返すと、それがデフォルトまで行ってくれるんですね。
そうそうそうそうそう、
すごい、
デフォルトの変革だ。
そうそうそう、
すご
い。するとね、楽にそっちにこう自分が意識しなくてもいい行動の方に、うん、ね、シフトが変わって、変われるというか、
は
あ、そういう使い方をしたいじゃないですか、成長するにあたって、うん、成長したいと思った時にね、
うん
うんうんうん、そのためにメタ認知が必要なんですよっていう、まあ、またそこに
つなが
って
くる。
いや、でも面白いのは本当にこれを教育現場に持ち込むっていうところだと思うんですけど、そのはるみさんご自身もスクールアシスタントをされていて、まあこれぐらいいろんなことを学ばれていて、その現場で自分がどんな風に実践してきたとか、ありますか、実体験。
そうですね、なんか、なんていうかな、やっぱり良かれと思ってやってることってすごく多くって、自分自身も、まあそれは学校現場でもそうですし、家庭内でも子供に対して良かれと思ってやってた。で、例えばその子供がうまくいかなくて困ってます、ぐずってますって言った時に、ついついアドバイスしたくなったりとか、教えたくなったりとかしてしまう自分にまずこう気づくというか、おっといけないみたいな。
教えない方がいいんだ、そういう時は。
もうそうですね、なんかその麹町でずっとやってたのが、子どもの自立をこう促すためには、うん、教えてはいけないっていうか、
自分で気づくってこと。
子どもがやっぱ自己決定していくことがすごく大事
で、自分、あ、なるほど、
自分で考えなきゃいけないじゃないですか。自分で考えて決定していくっていう力が、結局自立につながっていくよっていうことをすごく大事にしてたもんだから、
うんうんうん、
で大人が簡単に教えてしまうと、 まあ、今の学校現場なんかほとんど教えられることばっかりだと思うんですけど、授業とかもね、
うん、
全然何も考えないくていい子どもたちがいっぱいこう育っていく、
うんうん、
で本当に社会出た時にじゃあ自立できますかって言ったら結構困ってる方、まあ、自分も含めてね、社会に出た時にあーって困ることってすごいたくさんあったと思うんだけど、うん、木村靖子さんもよく言われてる自分の言葉で語るっていうのが、まあ、自分も私自身もそうだなと思ったんですけど、語れてないっていう語れない、自分の言葉で語るっていうことをそもそもあんまりしてきてないなと思って、こう誰かが言ったすごい言葉みたいなのをこうつい引用しちゃったりとか、私はその誰々さんが言ってる言葉がもう私もそう思うよみたいな、でもそれって自分が経験して得た言葉ではないんですよね。そうで、なんか学校現場にいてもこう子どもたちが何かこう先生にお礼、何かしてもらった先生に対してお礼を言うっていうあの場面があった時に、なんて言ったらいいのみたいな、ざわざわざわみたいな、何を言ったら正解なのみたいな空気が一個流れたりとかするんですよね。でも別にそれって正解とかないから、あの綺麗な言葉じゃなくてもいいから自分の言葉で言ったらいいよってこうちょっと促してあげると、その子もすごく考えて、あの本当になんていうかな、感じたままに言葉が出てくる、なんかそういう姿見た時に、あ、なんかそういう言葉ってすごい大事だなと思ったんですよね。この綺麗な言葉で言うんじゃなくて、正しい言葉で言うことがいいんではなくって、自分の中から湧いてくる言葉っていう機会があんまりないのかなっていうのは最近ちょっと、
でもそうやって促してあげると出てくるんですね、子どもたちの声って。
あ、でもなんか多分それもあのなんていうかな、脳科学的にもすごく一番言われてたんですけど、安心安全な場所、子供にとって、自分にとって心理的に安全が保障されているような場所じゃないと多分自分の言葉で語れないですよね。
なるほどなるほど。
状態だとあの出てこないっていうか、緊張状態だった方というか、なんか間違ってはいけないんじゃないかっていう空気感だったりとかあるじゃないですか、そういう風に、だと多分自分の言葉で語るって難しいんだろうなと思っていて、だから学校現場が、それが家庭でもそうだとは思うんですけど、どこのコミュニティでもやっぱり心理的安全性っていうのが一番大事。
ああ、そうか、それには前提があるわけだ。
そうなんですよ。で、すごい面白いのは、その先生がよく子供に厳しく叱りつけたりするじゃないですか、
はい、
そうすると、まあ、脳が危険な状態にだとこうあの反応するんですよね、あ、こう今危険な状態ってなると、脳の前の方が前頭やなんだっけな、 前の部分がこう、なんていうの、うまく働かなくなっちゃうんですよ。危機的状態でってなると、こう体がこうそわそわしちゃったりとか、あの耳に入ってこないとか、先生の言ってることまた同じ間違いをしてしまう、でまた間違ったことすると、また先生に引っ張られるっていうことってものすごくたくさん、まあ、学校現場でもあるんですけど、そうだからなんかこう子供に何かこう間違ったことを正してもらいたいとか、そういう気持ちがね、この大人側にあった時に、やっぱりこう危険な状態、子供が怖いと思うような状態になってしまうと、伝わらない、
なるほど、
こっちが求めてるような、あの相手の反応にするにはこっちが抑えないことには結局改善されていかないってことですよね、このコミュニケーションが。
そうですね、だから子供が安心できてるような関係性じゃなかったら多分届かないっていうか、学習できない脳が
だから学校現場がもう脳であの危機的な場所だって認知されてしまったら、どんな授業をしたところで耳には入らないし、自分の意見も言えない場所になってしまってるってことですね。
言えないですよね。
そうか、すごいな。でもなんだろう、うち親が両方教師だったんですけど、やっぱ学校の先生って本当に忙しいなと思っていて、なんかそこまでその脳科学をこう参考にしてやりたい気持ちは山々だけど、余裕がないっていうのもやっぱあるんじゃないかなと思ってて、日々のね、あのたくさんのやることに忙殺されてるっていう現状もあるような気がして、だからなんかね、そういうのも取り組めるぐらい、あの先生たちにもね、ゆとり持って時間をね、あの割いてもらえるような現場になるといいなという気はね、なんかしますよね。
とか麹町はその先生の仕事も全部こう見直し、校長先生されてて、
ああそうなんだ、
余分なものをカットしちゃってるんですよね。
あ、
教員がやらなくてもいいっていうことをカットしてて、地域の人にやってもらえることはやってもらったりとかっていう、なんかその辺の構造改革みたいなのもやっぱりしっかりされてるんですよね。
わかる。だって私たちでもね、忙しい時、時間がある時とない時で子供への対応ってね、たった2人の子でも違ってきますもんね。
違うね、あれもやらなきゃこれもやらなきゃってなってたらね、プラスアルファの対応はね、辛いよね、
なかなかね。そうか。
でこのその麹町の研究、あ、研修会1年通して やりました、で最後が本当に昨年の2月26日があの研修の発表会っていうことがの日があって、それがね、でもあの文科省の行動でやったんですよ、であのリアルタイムで中継、まあ、YouTube、 今 YouTube で見れるんですけど、それはまあ全国発信をされてるもんだから、
そうなんだ、
届いてる方には届いてるのかなとは思うんですけど。
そうか、じゃあ YouTube で麹町中学校って調べればきっと出てくるのかな、
そう、麹町中 の、 この研究発表会。
なるほどなるほど。
まあ3時間すごい長いんですけど、あと YouTube で見れるようにはなってるので、そうするとね、脳のその先生の話も全部
あの、なるほど。じゃあ最後、くままくん何かありますか？
そうですね、僕もあの今3児の父として、あの共働きで親2人、まあ、仕事してるわけなんですけども、なんか改めてやっぱり自分が今その先ほど言われてた、あの一回自分がこう出す言葉を飲み込んで、果たしてそれでいいのかみたいなものをなんか見直したいなっていうのを思わせてもらったなっていう、はい、感じがあるのと、あとまあこれはまあ聞いた話ではあるんですけど、その小学校とかの教育がそもそもなんかその戦前にその軍隊で使えるようにするためになんかこう作られたシステムっていうのが、まあ、なんかで、ね、見たか聞いたかがあって、やっぱりその時代からはもう大きく変わってるので、もちろんその先ほど言われた2020年の、まあ、指針が変わりましたっていうのはそうなんですけど、多分まあ自分たちでもやっぱその意識がすごい刷り込まれてるので、そこもやっぱり変えていかなきゃいけないし、その自分だけじゃなくてその学校にもこ うまく働きかけできるといいなっていうか、していかなきゃやっぱ全体としては変わっていかないよなっていうので、本当声をどんどんね、あの自分がこうしたらいいかなっていうのは上げていきたいなっていうふうに思いました。
あこちゃん、最後感想いかがですか？
そうですね、やっぱり何でもこう気づいた人が声を上げる、くままくんと一緒だけど、そのちょっとずつでも前進するために届けるべきところに届けていかないと、で届けることによって見える形で変わるかもしれないという希望を今日 いただいたし、これからまだ校長先生とは喋ったことがないけど、ちょっとずつ関わっていけれたらなってすごい思いました。
はい、ありがとうございます。確かに本当にくままくんが言ったのは、なるほどなと思ったのが、私もそうで、あの 私たちの時代から学校が久しぶりにいたけどあまりにも変わってないことにびっくりして、社会はこんなにいろんなことが変わったのに、あの運動会なんか行っても自分の時は当たり前だったけど、本当に横一列2センチもずれないぐらいピシッと並ぶのね。1212全体どれ123みたいな、でなんか当たり前だったけど、割と自然派の保育園で育ったので、あーなんかすごい違和感で、今の時代にこれなのかっていうのが結構あってね、学校現場だけがその時代に取り残されていかないように、親としては協力していきたいなっていうようなね、声を上げていきたいなというような気はねしますね。ということで今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
ゲストは新しい学校の在り方を探求するスクールアシスタント小谷晴美さんでした。では今月ここまでのお相手は宇津木舞香と
熊本
あきこでした。
それではせーの、ジャーニー、グリーンジャーニー。Change you want to see in the world.